お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
SBS ラジオ日本語放送週刊ニュースラップです。アンソニー・アルバニージ首相が5月3日に連邦選挙を実施する方針を明らかにしました。首相は今朝、オーストラリア連邦総督のサマンサ・モスティン氏に選挙の実施を伝えました。本日の発表により5週間にわたる選挙キャンペーンが始まります。労働党と保守連合は接戦が見込まれており、最新の世論調査によると、これまで以上に多くの有権者が投票先について未決定であることが分かっています。保守連合が単独で政権を維持するためには、19議席を勝ち取る必要があります。その一方で労働党は3議席を失うと、少数派政府に追い込まれます。オーストラリア国民は次期選挙で未来について重要な選択を迫られると、アルバニージ首相は述べています。
This election is a choice between Labor's plan to keep building or Peter Dutton's promise to cut.
この選挙は労働党の築き上げる計画とピーター・ダットンの削減する約束との選択になります。選ぶのはあなたです。あなたの仕事、賃金、子どもの教育、そしてメディケアカードも含まれます。それはすべてあなたの手の中にあります。アルバニージ首相でした。野党自由党のピーター・ダットン代表が火曜日に発表された連邦予算案の対案、バジェットリプライを発表しました。ダットン氏は政権交代を果たした場合、所得税の減税は廃止するとし、その代わりに電気代やガソリンの価格を引き下げる方針を打ち出しました。また生活費の負担軽減策として、国内のガス供給を増やし、燃料税の引き下げを提案。さらにガソリンとディーゼルの燃料税を1年間のみ半減するとも明言しました。保守連合政府はまた、労働党のクリーンエネルギーをめぐる200億ドル規模の Rewriting the Nation 基金や100億ドルのオーストラリア住宅未来基金を削減し、キャンベラの公務員を4万1000人増員するという計画を撤回すると述べています。保守連合は別のところに焦点を当てているとダットン氏は述べています。
Tonight, I commit a coalition government to the following.
今夜、保守連合政府として次の政策を約束します。4つの重要な法案を提出します。1、エネルギー価格引き下げ法案。2、移民の削減とオーストラリア人のための住宅法案。3、オーストラリア人の安全を守る法案。そして最後が、医療、教育、必要不可欠なサービスのための資金法案です。ダットン氏でした。さらに選挙で勝利をすれば、若者のメンタルヘルス支援として4億ドルの資金を提供することも発表しました。ニュースを続けます。オーストラリアはガザの市民に対して医療、食料、水の支援を目的に1100万オーストラリアドルの人道支援を追加提供することを発表しました。ペニー・ウォン外相が声明で発表しました。オーストラリアはまたミャンマーから逃れてきたロヒンギャ難民とバングラデシュの受け入れコミュニティに対して700万ドルの食料支援を行うことも明らかにしました。また連邦政府はタイとミャンマーの国境に暮らす避難民に対しても300万ドルの支援を行う予定です。さらにアフガニスタンの女性に対して医療支援のために500万ドルを提供することも明らかにされました。危機に直面している他国を支援することはオーストラリアにとって重要であるとウォン氏は述べています。アメリカのドナルド・トランプ大統領が輸入される自動車や自動車の部品などに 25% の追加関税を課すと正式に表明しました。この動きは世界的な貿易戦争を拡大させる恐れがあると懸念されています。しかしトランプ氏はこの措置について、 アメリカの自動車産業の成長を促進させるものであると主張しています。これはとても控えめな措置です。我々はアメリカ国内で生産されていないすべての自動車に対し 25% の関税をかけます。アメリカで生産された車には一切かかりません。これによりこれまでにない成長が続くでしょう。私が大統領になる前は工場がメキシコやカナダなどに移っていました。しかし今それはほぼ止まりアメリカへ戻ってきています。トランプ氏でした。一方自動車業界の専門家はこの措置について生産が落ち込み雇用が失われる恐れがあると懸念しています。クロージング・ザ・ギャップはアボリジナルやトレス海峡諸島民が直面する格差を解消し、すべてのオーストラリア人と同等の生活水準を実現することを目的とした国家協定です。労働党政府は5月3日の連邦選挙で再選した場合、この協定の取り組みに今後5年間で5億640万ドルを投じると約束しました。この投資には先住民が経営する企業への資金支援をはじめ、遠隔地コミュニティの生活費負担の軽減や、アボリジナル及びトレス海峡諸島民の医療環境の改善が含まれます。さらに先住民が住宅を購入し、世代を超えて資産を築けるよう7000万ドルを拠出するほか、遠隔地の住民が低価格の生活必需品を入手し、安定した食料供給を確保できるよう、5000万ドルを投じる方針です。ニュースを続けます。アメリカ遺伝子検査サービス 23andMe が今週破産手続きを申請。5月14日には世界中の顧客1500万人以上の遺伝子データを含む資産がオークションで競売されることが分かりました。カリフォルニア州の司法長官ロブ・ボンタ氏は、遺伝子情報を提供した顧客に対して、その情報をウェブサイトから削除するよう助言しています。詐欺の専門家であり、サイバーセキュリティ会社サイバースカウトの創設者であるアダム・レビン氏は、この助言は適切だと述べています。
If it gets in the hands of, for instance, insurance companies, it could impact long-term care.
もし保険会社などの手に渡ると、長期ケアや障害など望ましくない影響が出る可能性があります。情報が非常にセンシティブであるため、もしそれが完全に自分の管理下にないのであれば、そして削除できるなら絶対にそうするべきです。レビン氏でした。元熱帯低気圧アルフレッドの影響を受けた絶滅危惧種のウミガメの赤ちゃんが、野生動物保護当局によって無事海に戻されました。タートルウォッチプロジェクトのメリン・ダン・リービー氏によると、これまでに317匹の赤ちゃんガメがノース・キングスクリフ、セブンマイル、さらにウーリーの各ビーチに戻されました。これらの赤ちゃんガメは3月上旬にサイクロンの接近を受け、ニューサウスウェルス州北部の海岸からナショナルパークセンワイルドライフのスタッフとタートルウォッチのボランティアによって移動されました。保護された記録的な数のウミガメの卵は、砂や加熱パッド、温度モニターを備えた孵化器で管理されていました。1830年代にタスマニアからヨーロッパへ持ち去られた先住民男性の遺骨がタスマニアに返還されました。この若者男性はタスマニアセントラルハイランドのシャノン川で射殺されたビッグリバー族の戦士だったと考えられています。男性の頭蓋骨は170年以上にわたりスコットランドのアバーディン大学の収蔵品として保管されていましたが、タスマニアアボリジナルセンターのアンディ・スカルソープ氏と長老のジャネット・ジェームズ氏がこのほど大学を訪れ頭蓋骨を持ち帰りました。ジェームズ氏によると、今回返還されたものには1880年代にバス海峡諸島で作られた貝殻のネックレスも含まれているとのことです。
大学側
も返還に前向きで話し合いに応じる姿勢を見せてくれました。人の遺骨を収蔵し続けることへの関心が薄れつつあり、今回の交渉もスムーズに進みました。ジェームス氏でした。 タスマニアアボリジナルセンターはこのネックレスの返還を1994年から求めていました。同センターによると、これは27年ぶりに海外から返還されたタスマニアの文化財となります。以上、今週の週刊ニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。